マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェアやパソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第97回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、97回目。ですね、あと98、99、100って、あと3回やったら100回目ですね。いや、100回なんて、ね、この前ちょっと現実的な数字になってきたなって言いましたけど、来週、再来週、次の週ですね、100回目ということで、豪華ゲストと言いたいところなんですが、どうなんでしょうね。普通に100回目やっちゃうかもしれませんけど、はい、そんなところで、ちょっとまだ予定何も立っていません。さて、この第97回目ですね、今回はですね、Windows とか、マイクロソフトとか、それに限った話ではない非常に一般的なお話を、しようかと思います。パソコンファーム、パソコンの無料処分をしてくるところのお話です。皆さん、パソコンね、もちろん使われてるわけなんですが、パソコンだけじゃなくて、デジタル機器とかいろいろ使われてると思います。ただ必ず寿命っていうのがあるわけですよ。いつか壊れてしまう、いつか新しいもの買い替えて使わなくなってしまって、手放したり処分したりとか、そういういつか別れの時が来るという非常にねところがありまして、私ね、物をですね捨てるとかやるってのはあんまり好きじゃないんですよ。もう情が湧いちゃうんで、そういうことでですね、実はですね、20年以上前に20年も30年ぐらい前か、買った富士通のパソコンの FM7、 あれまだ取ってあります。実家にあります。あと初代 FM 端末、あれもね取ってあります。つくも電機で最初に買ったのが私なんですけど、そんなことはまた別の機会でお話しますけど、さて、と言いましてもね、いつまでもいろいろ貯めていくとキリがなくなっちゃうってのがあります。シンクパッドを非常にたくさん持っておられる方おりますけどね、それは非常に私はある意味羨ましいなとかね、あると思うんですが、さて、パソコンのリサイクル法、家電のリサイクル法とかって、2003年の10月から、これ処分するのに費用がかかるというふうになってます。もう2003年だからもう8年前ですね。例えば手元の数字で見ますと、パソコンは1台4200円、で CRT のモニターが5250円、あと液晶モニターが1台4200円と、こうやって上げるとですね、こんぐらいの費用がかかってしまうということになります。で、PC リサイクルマークというラベルがあったパソコン、これは2003年の10月以降ですから、今出回ってるのはほとんどそうなんですが、こちらですね、メーカーが無料回収をしてくれるということになってます。逆に言うと販売価格にそれが載ってるということなんですね。で、それとパソコンの処分って粗大ゴミで受け付けてくれないんです。私ね、前デスクトップの、タワーの、マシンの筐体を捨てようとしたんですけど、中のマザーボードも一緒にもう処分しようとしたんですけどね、受け付けてくれなかったんですよ。で、じゃあこれ外しますとで言って、電源ユニットも外しました。で、言われました、電源ユニットも外してさえくれれば OK なんだよということで、ケースだけでしたら、要はスチールの金属ゴミということで粗大ゴミで扱ってくれたんですが、基本的にですね、こういった電子機器、パソコンに関しては、有料の処分ということになります。そんな中ですね、これを無料で処分してくれるところがあります。私、近所のよく無料で処分しますってよく回って聞いてますけどね、またそれとは別にですね、パソコンを専門に、無料処分をしてくれるというところがあります。会社がですね、株式会社ハイブリッジコンピューターというところで、こちらですね、名前は商品名というかサービス名がですね、パソコンファームということで、提供しています。これ2年ぐらい前からですね、結構PC ウォッチの記事だとかでいろいろ話題になってるんで、聞いた方あると思います。で、ね、私もね、ブログにも書いたし、ひょっとしたらポッドキャストにどっか喋ってなかったかなと思っちゃうくらいなんですが、そこのお話なんですけどね、通常そのお金かかるんですが、ここはどうするかというと、特に申し込みもなくですね、パソコン、不要になったパソコンの類を段ボール箱でもいいです、梱包して送るだけ、それだけです。送っただけで、このパソコンファームの方ですね、リサイクル処理をしてくれるということになります。特に事前申し込みとかそんなのなしなんですね、送るだけなんですね。で、この送られたパソコン、どうなるかと言いますと、中古 PC として使い物になるものであれば、 リフレッシュとして中古 PC として再販する、そういった用途に使うということです。もしくはもう中古 PC として使えない場合はですね、中のパーツをまた再販して再利用するとか、そういったこともありますし、ただもうどうしてもね壊れてしまったというものについてはですね、素材を利用するということになるんですね。つまりゴミになるものはほとんどありませんというものなんですね。で、今最後に言います素材、これ何でしょうっていうと、実際基板がありますね、プリントボード、基板をですねあれ溶かすとですね、まあ、基板そのままドロッと溶かすわけじゃないんですが、高熱で与えますと中から金が取れるんですよ。金って本当のあの金です。あの金が取れて、あれが結構なお金になるんです。プリントボードに入ってるあの配線の金属ですね、あの中に金が入ってるんですよ。それでですね、あれを回収することによってかなりの収入になるんです。まあ、あの実はですね、私 の, あの勤めてる会社、まあ、合併の前の会社なんですが、とある大きなコンピューター工場なんですね。でそこの廃品をリサイクルするっていう、再処理をするっていう事業をやってまして、まあ、今でもやってるんですけど、その中の一つが金を回収することなんです。それもちろんちゃんとした技術、あの事業としてやってるんですけども、まあ、このパソコンファームでも、まあ、そういったのをリサイクルをしたり、まあ、今みたいにね廃材をこう再利用して販売したりとかで、まあ、そういった形でですね、まあ、無料で受け付けてくれて、まあ、収入を得てるということになります。さらに気になりますよね、送ったやつハードディスクが入ってんだよね、中身大丈夫、再販するって言うけどって言いますけど、これに関してもですね、再販するものについてもハードディスクは完全な上書き消去ということを2パターンかやって、あのデータを完全消去します。で専用のソフトウェアを使います。あとですね、もうハードディスクそのものを物理的に粉砕してくださいという場合は、物理的に破壊したり、あと電磁波で壊したりとか、そういったいくつかのパターンを使って、完全に破壊します。でもちろんですね、これあの証明書の発行もしてくれます。ちゃんと壊しましたというやってくれますんで、あのちょっとそういったことを依頼したい方はこれ利用されるのもいいかと思います。これというのはですね、こういうところで出回った中古のハードディスクに機密情報が入っている、もしくは機密情報じゃないんだけど明らかに出どころが分かるような情報が入っていると、このゴミを出した企業側がですね大問題になるんですよ。これあの情報漏洩ということになりまして、でここをやはりきちんとやりますというのがやっぱりこのパソコンファームの特徴の一つなんですね。まあそういった形でですね、送られてきたパソコン再利用して中身をちゃんとセキュリティ上消してくれるということになっております。そこでですね、次ですね、この対象となる物品、送りつけていい物品なんですが、どれかと言いますと、パソコンそのもの、そうですね、もうノートパソコン、デスクトップ、何でも構いません。年代も関係ありません。動かなくてもいいです。とにかく廃材でも使えればいいんですね。でパソコン、モニター、液晶モニター、 CRT もそうです。プリンターとかの周辺機器、あとテレビとかも扱ってくれます。テレビはですね、14インチから21インチの、1997年以降の型式という条件がついています。あとは液晶テレビ、これはもうプラズマだろうが LCD だろうがもう関係なく引き取ってくれます。あとビデオ、 DVD プレイヤー、 DVD レコーダー、あとは携帯電話、デジタルカメラ、あとは電子部品の基板そのものとか電子部品そのものとかですね。実は私もよく電子工作の作ったやつでもうこれいらないなっていうのが実はあったんですけどね、それも引き取ってもらえるってことで引き取ってもらいました。あとはですね、家具、これはスチール家具になるんですが、そういったのも引き取りますということと、あとね、なぜか古着も引き取っていただけるそうです。そういったものは対象になってます。ただこの中でですね、取り扱えないっていうのも中にあるんですね。木枠のテレビ、逆にこれヴィンテージもので価値があるんじゃないかと思いますけど、木枠のテレビとか、あと冷蔵庫で、冷蔵庫もダメなんですが、冷蔵庫は条件がありまして、2003年以降で感動品で非常に綺麗なものに関しては受け付けます。多分これそのまま中古家電として再利用するんでしょうね。それにもならないものはちょっと冷蔵庫っていろいろですね処分が大変なんで受け付けません。あとピアノかな、これエレクトーン、これも受け付けないと、そういうふうにね書いてあります。まあ、あとですね、これどうやって送るんだっていうのがあります。で私今まで2回送ってます。でもう1個ですね、明日送ろうかなと思ってるんですが、送り方ですね、 中身こぼれないダンボール箱にきちんと梱包してですね、埼玉のパソコンファームに送るだけです。ですから宅配便で送るとかですね、最近だとあの重量だけでやってくるの箱ブーンっていうのがありますね。あれ結構便利かなと思うんですが、そういったので送るか、もしくは、埼玉の方にですね直接パソコンファームに持ち込んでお願いしますというやり方があります。このパソコンファームというのはですね、ちょっと私 Google の地図で見たんですが、何でもない倉庫みたいなところなんですよ。もちろん中にはそういったあの物理的に破壊する機械とか専門の機材とかちゃんとあるんですが、パッと見ここそうなのかなっていうあの猶予のところでして、まあ、そこに持ち込んで、処分してもらうということと、あとは、稀にですねあの訪問回収をやる場合もあるということで、引き取ってもらうというのもあるそうです。あとはですね、この梱包する箱がないんだよっていう方いると思います。で幸い私はその時なぜかあるし、あとは近くのイトーヨーカドーでもらいに行くとかですね方法あるんですが、不要品回収ボックスの配送サービスというのもやってますと、まあ、よくそれはあの互い業者でやってますね。送ってもらってそういう梱包を詰めて送り返すというのもやってくれますということになってます、まあ、そんな形でですね、ただ送るだけと。で再利用できるかどうかっていうのはちょっとある程度目印だけ目安だけつけておこうかなと思いまして、このパソコンは動きますと、ただリカバリーディスクありませんとかね、感動品ですとかね、あとこの電子部品は袋出してません未使用品ですとかね、まあ、ちょっと役に立ってるかどうか分かんないんですが、中身バラバラってやっちゃってるかもしれないですけど、ちょっとそういったことはちょっとメモ書きでよろしくお願いしますと、あとハードディスクの粉砕証明とかいりませんっていうのをちょっと一筆書いてですね送ってます。もちろんなくても何も言われませんので処分してくれますけども、まあ、そんな形でですね対応していただけますので、それ聞いた私の会社のちょっと前の部署の上長はですね、じゃあ俺が持ってる3のワークステーションも処分してくれるかなって、いやなんであんな個人で3のワークステーション持ってんのっていうのをともかくですね、多分それ言うとお前膝にそれ言われる筋合いないって言われてそうなんですが、そういったものも関係なく、それ送ったらね受け取ってくれたって言ってましたんで、もちろんワークステーションでも OK とサーバーでも OK ということになるんですが、まあ、そういった形でですね結構利用してる方、います。いろいろ意外と聞くとですね、これ聞いた方が意外とほとんどの方が知ってたりするかもしれませんで、言うとですね、ああ俺の Q8 処分してもらったんだよとかね結構皆さんいますんで、ちょっとね利用してみるのもいいかなと思います。ウェブで見ますとパソコンファームと検索していただければすぐ出てきます。一応ですね電話番号なんですが048-999-5091、営業時間午前10時から夜19時までやっております。ちょっとこちらの方にね電話かけて聞いてみてもいいかなと思っております。まあそういった形でですねパソコンの処分、ただこれちょっとここまで話して、いや俺だったらヤフーオークションで売るよっていう方いると思います。それはそれで正解だと思います。実はですね私もねかなりねヤフーオークションで売ってたんですけど、値段いやそれなりにね多分チリもつぶればなんていうのでですね結構な値段になると思ってたんですけどね、こう一人一人この取引のやり取りしたりとかですね振り込み確認したり宅配便で配送を一個一個やったりとかですね、それやってでヤフープレミアム会員の費用を取られて手数料が 5% ですかねあれ取られて、まあ、取られてもお金は入るんですけどね、でもその労力考えたらもういいやと処分しましょうと。で処分した先にどうなるかというと再利用するんですよ。そのパソコンたちの部品たちのですね次があるわけです。次に何かに再利用されるんですよ。それだったらそっちの方がいいんじゃないかなと、パソコンたちにとってもですねそういう感情移入するところはそういうところに出てくるんですが、次の何か役立ってればねいいんじゃないかなということで、もう最近ちょっともうよほどねこれお金になるなってやつ以外はですねこのパソコンファームの方に、出すようにしちゃっています。まあ、そんな形で皆さんどうでしょうね、いろいろ物の処分とかね困る方、いると思いますが、これパソコンファーム利用してみるのもねいいかなと思っております。今回ですねパソコンの処分についてこれを無料で行ってくれる業者パソコンファームについてお話をさせていただきました。は はい、そういうことで第97回、パソコンの無料処分、パソコンファームについてお話をさせていただきました。まあね、こう株価話ばっかりしてる、こう必ず出てくるものがあるんでね、そんな話もちょっとしようかななんていう形でさせてもらいました。ですね、で出てくという意味ではですね、一番やっぱり大きいものっていうのはどれかをこう処分しないと新しく買えないっていうのはよくある話でね、まあ、車なんかそうですよね。で車は私は今2001年モデルのスカイライン、V35 っていうやつですね、唯一テールランプが丸くないやつ、あれ乗ってますけど、まあ、あれ手放さないかなまだでもいつかね手放す日が来るんじゃないかなと思ってます。次買うときは今はリーフ、日産のリーフです。あれ欲しいですね。この前ちょっとね試乗っていうか動かさないちょっと乗らせてもらったんですけどね、ちょっと乗ってみてエンジン、いやモーターを回してみてくださいって言われてね、ボタンポチッと押したらね音なんかしないわけですよ。で、まあ、リーフっていうのはちょっと欲しいなと。で結構あれですね、そこが最近この1週間休みでお墓参りとかでいろいろ回りましたけど、電気自動車の充電スタンドって結構あるんですね。だから特にこう横浜とか神奈川県の中と東京とか、あそこら辺動く分にはですね、もう電気自動車は買っていいのかななんて、そんな風に思いました。といってもまあ、リーフって、2つグレードがあって、上のグレード買うと410万円って言いましたけどね、まあ、それでね減税が結構あって戻ってくるらしいんですけど、それが120万とか戻ってとか言って、まあ、下のクラスで買うと最低260万ぐらいで買えると、いや全然高いよという感じがしてますけど、まあ、そんな買い替え需要っていうのもね出てくるんじゃないかなということで、まあ、リサイクルの話した方がいいかなと思いました。パソコンで言いますとね、今液晶モニターがですねちょっとでかいの欲しいなと思ってるんですけど、今は、IO データの20インチ、UXGA1600×1200 ドットのモニターと、シャープの16インチのですね、これ 1280×1024 ドットのモニターを2つ使ってる状態なんですけど、これをちょっと24インチぐらいのでかいワイドにしたいなと思ってるんですけどね、縦方向が、1920×1080 って縦方向が1080しかない、1200欲しいんだよってとかあるんですが、まあそこがなかなかなくてですね、結構でもそういう方いるみたいですね、縦1200欲しいんだと、 UXGA もしくは WXGA が欲しいんだという方結構いまして、先日番組をしました駄菓子で無駄話に出られてます須崎さんがですねツイッターで、あ木澤さんも UXGA 難民なんですねということで、結構ね UXGA 求めてる方多いみたいです。まあそんな形でですね、ちょっといいモニターにもいいのないかなと、探してる時ですけど、それを買った時はやっぱりちょっと今のモニターはさすがに処分しなきゃいけないかななんて、そんなふうに思っております。はい、まずそういうことで、またネタを詰めてですねお話したいと思います。またよろしくお願いします。